ダッシー田代と
森友啓司と
森歌宇で
お届けしておりますトワイライトアメニュー767フライデーということでね、はいはいはい、はい、, 笑ってくださいよもうね、今日は女優の森歌宇さんをゲストにお招きしてですね、トワイライトアベニュー767金曜日トワキンお届けしておりますけれどもね、はい、もうこの番組はあの15年、もう今年の秋で15年、ね、毎週金曜日こういう、まあ、ナンセンスでエキセントリックなことばっかりやってるんですけれどもおかげさまで打ち切りにならずにですね、
素晴らしい
ここまでね、なんてフラワーラジオってこの懐の深いラジオ局なんだろうって思うわけなんですけれどもね、その中でついに森歌宇さんが、うん、ゲストに登場してくださるということで ね、フラワーラジオのスタッフの中にも、はい、昨年のあの丸歌311を見に来てくださった、二松学舎の、ね、ところまで見に来てくださったっていうスタッフの方もいたりとかしてね、はい、何かともう局内では有名な方なんです、で今まであのね、その歌う麦のインタビュー音源とかもこう、はい、よく流してたし、あの生成ルテンの時の稽古風景とか、はい、歌うさんのインタビューなんかも、はい、もう結構バンバン流してましたからね、
そうですね、
だからもうそういったわけではもう番組の中ではもう皆さん知ってる、はい、のではないなんて思うんですけど、先ほどの
いやもうちょっとがっかりされちゃったら困っちゃう、
アドリブセッションすごかったですね何気にこのちょっとフラメンコカンツォーネっぽく歌ったその愛の手を歌うさんが何気に入れてたの
か、ちょっとダメだった、大丈夫、
あれが面白かったですね、はい、もうこんな俺と森友くんやったのも久しぶりだったし、ね、この間でもあの5月5日のライブの後にあの新所沢のそのジャズバーでね、打ち上げやってた時に、はい、森友くんに何気にお店からギターが渡されて弾きなさいと、でガットギター渡されてブルースやってるっていうすごいよね、
ガットでブルースやってましたね、
ガットギターでブルースやるっていうのはさ、これは箸でパスタを食うみたいな感じですよね、多分ね、どちらかというとね、うん、いやすごいよ、それでブルースをちょっとセッションしたりもしたんですけれどもね、最近だからセッションついてますね、そういう意味では、ね、周波数 76.7MHz 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております、 JOGG3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオでございます、時刻はあと20秒ほどで5時42分になろうとしているところでございます、
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けします、月曜日から金曜日までのトワイライトアメニュー767の各パーソナリティが各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております、
カスには違いないけど、
はい、
お願いします、
金曜日のこのコーナーはタッチ
タッチタチルロ、何言ってんの、
徹底的にテレビテーマ通称 T7 でお送りします、
ちょっと何をやろうとしたの、
音で出そうとしたんですけど出ないですね、
音出ないね、
拾ってない
音拾ってない、
怖い怖い、
何やってるのそれなんでそんなちっちゃいな音が、しかも
ちっちゃいですね、失礼しました、
え終わり、
はい出しますよ、もうちょっと
ちょっとやってみて、
これもうこれ曲げ
る、あ来てる来てるよ、お
テレビテーマ、
ああそれをやりたかったのね、よく分かんなかったよスティーブ・バイみたいな感じだね、
失礼しました、
いやいやいやいや、今度じゃあもっと爆音でそれ、
爆音で、はい、
それパソコンから音出てんの、今
パソコンで出してるんですよ、
最大それ
最大、もうちょっと出ます、
いいよ、もっともっとも
うちょっと出ます、
あ来た来た来た来た、
みたいな
もうこっから番組聞いた人は何だかよく分からない、これがまあこの番組のいいところだねとてもシュールな時間がある、森友くん静かなんだけど、こういう時こういう時やってる時はね、なんかねちょっと手に負えないよね、カスパーソナリティがやっております、始まりました曜日別コーナーですけどね、歌うさんこのコーナーは、はい、あの昔懐かしいアニメソングとか、
はい、
特撮とかいろいろあるでしょ、はい、子供向け番組あるでしょ、
はい、
でそれもあんまり新しいのは取り上げなくて、 70年代と60年代ぐらいしかやってないんです、
はい、
50年代60年代70年代ぐらいで止めてるのね、
はいは
い、で我々はこの小さい頃見たアニメだとか、
はい、
ああいった特撮番組のテーマソング、
はい
はい、その番組自体をあの懐かしむことは、まあ、どの番組でもできるんですけれども、やはり我々ミュージシャンの端くれとして音楽的な考察をしようじゃないか、
は
い、当時の作曲者や作詞、
はい、
それから歌っている方々、
はい、
バックのミュージシャンたちにも敬意を表してですね、なんていうかな、この音楽的な見地に立ってですね、
うん、
難しいことを言うと音楽的な見地に立ってこうちょっと考察を深めようではないかというコーナー、
は
あ、だいぶ続いてるんですよ。
ああ、そうなんですか、
ね、
はい、
7年近い、7、8年やってる、
すごいすごい、
これやってますね、
7、8年やってて、もう、あらかた終わってるんです、
はい、
もう本当に古いのしか残ってなくて、
はい、
大体ああいうなんで例えば仮面ライダーやウルトラマンやマジンガー Z とか、キャンディーキャンディーとか、ああいうのはもう終わっちゃったんです、
はい、
だいぶ昔に、
はい、
で今はもう私が生まれてない時代のものを取り上げ始めていて、
はい、
で先週少年探偵団やった、
はい、やってましたね、はい、
あのボッボ僕らは少年探偵団、
はい、
でその前が怪人二重面相、
はい、
これは70年代にあった、あの上条恒彦さんがやってた怪人二重面相っていうのがあってね、はいはい、でその少年が活躍する系をずっと最近やってきて、はい、未来少年コナン、
ね、
うん、NHK でやってた、はい、あれあの辺りから大体少年が活躍するやつをこうやってきてる、うんうん、で先週が少年探偵団だったから、
はい、
もうその江戸川乱歩つながりなわけじゃないですか、はい、怪人二重面相で少年探偵団
って、はい、ね、
だからね今日はね幻探偵っていうのが昔あって、
うん、
でそれを取り上げようと思ったんだけど、ね、
はいはい、
音源がなかったんだよ。
ないんですか。
だからね断念した、
うん
うん、少年断念団になった
。断念団
断念したね。
うん、
うん、で他になんかないかなと思ってね、
うん、
手元にある CD を見てみたら、
はい、
今日取り上げるのは森友君、これは知ってる？
名前は
知ってる。あ、名前知ってる、はい、俺も名前は知ってる、はい、でこの写真有名で、
うんうんうん、
この写真結構有名で何度か見たことあるなっていう、うんうんうん、でも作品は俺知らないんだよ、
うんうん、
いや
なんと歌うさん知ってるんだよ知ってるしすっげえ楽しんでたらしいんだよ。
もう私これ本当に思い出があるの
思い出があるのだもん。だってもうすごいよ、久しぶりだよこれ。だってこの時代のを知ってるって喜んでくれた方が登場したのは多分今までの T7 の中で初めて
ですね。
これあのタッシー田代の徹底的にテレビテーマっていう T が7回入ってるから T7 というね、だまるで特撮番組みたいなタイトルでしょ、うんうん、これで今日紹介するのは1959年3月4日にスタートしまして、
はい、
1960年の9月28日に終了いたしました。毎週水曜日の7時半から8時放映されていました、
ね、
テレビ創世記です、
うん、
ね、その名も少年ジェット。
あ、もうね、しびれますわ。
しびれる。
ウーヤーターなんです
よ。ウーヤーターなん
ですよ。ウーヤーターなんですよ。
そのフレーズは知ってますね。
ウーヤーターは有名だよね。俺でさえ知ってるし、やっぱ特撮好きの川皆川さんだって知ってる。世代ではないけど、やっぱり知ってる。
はい。
うん、ウーヤーターだけは ね結構
ミシンのね、
ミシン
椅子があるんですよ。それをね、スクーターにしてね。
はいはいはいはい。
やりました。行くぞシェーンって。
へ
ー、もう少年ジェットは今日も行くって最後タレ
あの
タイトル、
あ、ナレーションね。はいはいはいはい。
もうそれがね本当に。
すげえ、初めてじゃないこの六この60年代の初期の知ってるって言って、うん、こんなに色めき立ってる人が番組に出たのは初めてだよね。
いや懐かしい。
歌うさんはでも全然さそういうこと感じさせないよ日頃。
そうです
ね。ねえ、じゃあちょっと解説をね、歌うさんにもちょっと懐かしんでいただくつもりで解説、はい、名探偵船越博士の助手である少年ジェットこと北村武史、
うん、あ、そうなんだ、
うんうん、なんで北村武史っていうのが少年ジェットって呼ばれてるんだろう、
わからない
あだ名なのかね、
ジェット、
ヘイジェット、おいジェット、ット
忘れちゃった
ぞ、生かしてるよね、
生かしてます、
少年ジェットこと北村武史は 黄色いマフラー姿でオートバイに乗り、うん、シェパードの愛犬シェーンと共に怪盗、うん、ブラックデビルをはじめとする悪人たちに立ち向かう、うん、ブラックデビルっていうとさ、そう俺たち明石家さんまさんだよね、
そうです
ね、竹ちゃんマンの、
そうそうそう、
でも実はこれがもともとブラックデビル、
そうなんですね、
こっから来てる、あれひょうきん族で竹ちゃんマンが、うんうん、あの貴様ブラックデビルだなって、はい、アドリブかなんかで言ったのがきっかけに、はいはい、本当に悪役をブラックデビルって名前にその後しちゃったんだよね、でこれがもう原型で、しかも、はい、フジテレビなん、フジテレビの、はい、もう本当に初期を代表する番組なんですよ、この少年ジェットっていうのは。
あ、そうだったんだ。
だからひょうきん族がそのままね、2、30年の時を経て、
はいはいはい、
ブラックデビルがさんまさんの形で蘇ったっ、だいぶ違うけど、だいぶ違うんだよね、だいぶ違う、うん、ね、ジェットの武器は、うん、拳銃に似ているスーパーコルト、
あー、
パーコルだね、
パーコル、
スーパーコルト、はい、必殺技がミラクルボイス、うん、これがウーヤーターン、ミラクルボイスのことウーヤーターン、少年ジェットは正義の味方なので、うん、悪人といえども決して殺さない、うん、スーパーコルトっていうのは引き金を引くと火を吹いて相手をしびれさせるという武器なの、うん、で拳銃じゃないんだよ、
うん、
でミラクルボイスもウーヤーターという声で敵を失神させる技、うん、
なるほど、ちょっと懲らしめるっていうぐらい、ね、
そうそう、お気を据えるぐらい、
可愛いよね、
うん、俺本当にさ、で、やっぱ正しい少年なんだよね、
そうそうそうそう、
キャッチフレーズがね、うん、明るく元気で正しい心、少年ジェットこそ誠の少年の姿だ、
お
ね、でこれで少年ジェットは今日も行くみたいな、うん、ナレーションになるんだよね多分ね、すごいですね、
すごい、
思い出しますか歌尾さん、
思い出します、うん、本当に
当時だってお家にテレビはあった頃ですか、これ、
それがですね、はい、悲しいことにうちにはなくてですね、はいはい、隣のうかいさんっていううちにのこうちゃんっていうのがいて
こうちゃん、はいはい、
いつもねこうちゃんテレビ見せてって行くんですよ、そしていつも、はいはい、あーどうでって言われるんですよもうそれが悲しくて、
あとでじゃあんまり意味がないですよね、
いつもあーどうで
録画してるわけじゃないからあとではないよなあとでじゃあその番組見られないじゃないですかね、
うん、でもそれが何回も私もしつこく言ったんでしょうね、
はいはいはいはい、
どこで見てたんだか分かんないけど、うん、この少年ジェットはもう
見てた、
本当に見てたんですよ、
素朴な疑問としてこの、はい、なぜ少年なのにスクーターに乗れてるんでしょうね、
そこが分かんないんですよ、謎なんです、
そこが分かんないんですね、
謎よ謎、
あ、これみんな謎なの、これ
謎謎
だってさ、あなたこの免許センター近いですよ、ここ
そうそうそう、
未成年のこれ無免許はちょっと問題なんじゃないか、これジェット、
ね、
ジェット君っていうかたけし君、
本当は少年じゃないんじゃないの、もしかしたら
中年中年ジェットはちょっとあれですねせめて青年がいいね、青年がいいね、中年はないね中年ジェットとか言うとさ、なんかタッチ悪そうだもんね居酒屋でさ、なんかホッピーとか飲んでるわけでしょ、管巻いてさね、えなかなかこれはだからこれちょっとうだつ上がらないよ、うん、しょっぱい酒飲んでるね、え絵があるわけじゃないですか、
名前もそれ初めて知った今、
北村武さん、北村
武、それは
意外と普通な名前ですよ、ね、なんでさ名探偵船越博士の助手、あ助手なんだ、子供じゃないんだ、
助手、
助手なんだよ、ね、うん、名探偵の助手なんだよ、ね、
うんうん
うん、はあ、ねえ、わかんない、え、名探偵船越博士は覚えてますか、
いやそれも覚えてないんだよとにかく線行くぞ、ね、少年ジェットは今日も行くって、
うん、
あのマフラーと、
うん、うん、ね、これ黄色いマフラーなんだけど、
はい、
まあ、もちろん白黒の時代ですからね、
はい、
見た感じ白です、
そうだよ
思いっきり見た感じ思いっきり白なんですけど
そうだよ、
うん、それ言っちゃおしまいなんだよね、これね、雑誌に僕らっていう雑誌があったんです当時、
う
んうん、僕らというね、雑誌に連載された竹内綱吉作の漫画作品、これを原作とした特撮テレビ番組でございましてね、で、少年ジェットって2人いるの知ってました、1代目と2代目がいるんですよ、
あー、それはちょっと気がつかなかった、
うん、今資料にある写真の方は、うん、若干大人な初代、
初代
中島博史さん、うん、65話まで、
うんうん
うん、で2代目が土屋健さんで66回目から、
うん、
うん、登場して、ちょっとね、ちょっと子供チックな 若くなってんだよな、
あ、そうなんだ、
うん、 で、ミラクルボイスはもう大人気を博しまして、うん、ウーヤーターは流行語となりました。で、あまり知られてないのかもしれませんけれども、うん、放送の終わった60年の次の年の61年7月から62年までは新少年ジェットが放送されています。これもあまり知られてない、
ね、それは知らなんだ。
あ、知らなんだ、うん、ね。そしてこのやっぱなんて言っても犬のね、うん、犬のこのシェーン、
シェーン、
シェーン、シェーン、これはやっぱり名前覚えてました。
覚えてたの。
行くぞシェーン、
行くぞシェーン、
ね、そう、このシェーンは、はい、シェーンの名前、本名、本名、
本名、
実際そのこれね、あのシェーン D グランプリっていう名前なんですよ。
彼すごい、
本当にシェーンって普段から呼ばれてる、
あ、そうなんですか、
犬で、日本の犬ですね。
ああ、そうなんだ、うん、
でこれは1957年の大英映画、うんうん、名犬物語ホエロシェーンの主役です。あ、映画に出てる、
すごい。
でこの映画の撮影を担当した宗川信夫さんの愛犬だっていう話ですよ。
あ、そう、いや、
映画スタッフの、撮影スタッフの方の愛犬なの。へー、それが2年後に少年ジェットにシェーン役で登場するわけですね、うん。もう当時からこの犬は人気者でして、
ですよね、
年賀状が200通も届いてたらしい。
すごい。
200通も年賀状、俺でも届かねえよ。
届かない
です
。
で、俺も悪役3人に防具越しに噛みつくシーンがあったらしいんですね。
はい、あったあった。
本当ですか？
あったあった。
これ噛みつく場面を撮影した後、うん、シェーンは、撮影が終わった後、はい、心配するような顔で近づいてきて、はい、傷を舐めに来てくれたんだって。
なんて可愛いやつ。
本当に優しい犬だったらしいですよ。
心優しい。
やばいですよね。噛んだ演技の後、ごめんねって言って傷を舐めに来るって。いやいやいや、これはなかなか男女関係ではありえない話ですからね。ね、竹内つややさんは漫画家、赤堂鈴之介もこの方ですね。では早速、むかつ懐かしい、むかつ懐かしい、少年ジェットの歌、竹内つなよしさんご自身が作詞をされています。はい、宮城秀夫さん、これは毒消しはいらんかねとか、ガード下の靴磨きで知られる宮城まり子さんの弟さんですね。
はい、
作曲者。で歌っているのがひばり児童合唱団なんですが、うん、ひばり児童合唱団のオリジナルテイクがやっぱり手に入れられなくて、今日はその、別 な、はい、なカバー、カバー焼き直しバージョンみたいなですね、こちらを聞いていただきたいと思います。でもメロディー的にはもう軍艦のあれですね。この頃のやっぱり少年もののやつがこのマイナーキーで、でちょっとマーチや軍艦のこの感じが色濃く出てるんだよね。それは時代だよね。うん、なんだけどこの垢抜けてるのはこの JET
っていう、
これがすごいハイカラなんだよね。
確かにそうですね。
なかなか当時のやつにはこういうフレーズは出てこなかった。うん、JET。 すごいですね。でもやーっていうところでもう歌うさんやーって拳上げてたじゃないです
か。思い出したこの歌。
思い出した。
思い出したの。
まあ覚えやすいですよね。
そうそうそうそう。うん、
やっぱこの子供向けの歌っていうのはこう覚えやすくできてて、うん、JET とかこう掛け声しやすいんでね、うん、やーとかね、うん、これすごいですよね。ポール・マッカートニーがこの間来てたじゃないですか、
はいはい、
あヒット曲にジェットっていうのはあるでしょ。
ああジェットあります
ね。あれは本当にあのポール・マッカートニーの飼ってた犬の名前だからね。
あそうなんだ。
ジェット、それポール・マッカートニーはこの番組見てたかどうかは知らないですよ。
そうですね。
それは分かんないけどね。はい、というわけでございまして、今日は歌うさんが知っていたという、ね、だってさもう資料を番組の打ち合わせの時に渡した時点で、はい、キラキラしてたもんね。
そうそうそう、
いや懐かしいみたいな。ときめいてたもんね。
なんだかな。
もう結構いろいろな記憶の糸を今手繰り寄せてるのではないかなと思いますよ。
そうですね、
今日は59年から60年にかけて放映されていたという、ね、初期のフジテレビを代表する、開局してから4日目にもう始まったらしい。フジテレビが開局して4日目に始まった番組、少年ジェットをご案内いたしました。以上、徹底的にテレビテーマ通称 T7 お届けいたしました。
リクエストタイムのコーナ
ー。ギターが出なかったの？
出なかった。
あ、ギターが出なかったのか。だから
機材トラブルです。
機材トラブル。
出ない。
あ、出ない。じゃあまあ、まあ、いいんじゃないですか、ね。はい、さっきのあの歌うさんとのコラボでしっかりできたから、
うん、
もうあれでもう精魂突き果てた。
そうですね。
いつものギターと違いますね。
いつものギターと今日は違う。
今日なんかいいギターを。
今日はもうコラボするとなったから、う
ん、この気合が入った。
いつものメインギターを。
メインギター。勝負パンツみたいなもんですね。
勝負パンツ持って
た。すげーな、マジか。すごいね。これそれ。フライフラワーズで使ってるやつ、
あ、これはエレキの方です、うん、フライフラワーズはアコースティックエレアコです、ね、
あ、エレアコなんだ、はい、あれは。これは思いっきりエレキ、
これはもうバンドやってる時ずっと使ってるやつ、
ね、
う
ん、はいはいはい、メインギター、は
い、つい8年ぐらい使ってるやつです。
それは歌うさんのさバックをやるのに、はい、なあ、
ね、
仮のパンツじゃ無理だ。
仮のパンツじゃ無理です。
やっぱりメインのふんどし締めていかないと、それは失礼に当たるよね。
そうです、
ね、分かる分かる分かる分かる。俺も今日は勝負パンツ履いてる。
本当ですか。
私も勝負パンツ。
じゃあ3人とも勝負パンツで番組をお届けしております。
お届けしております
。やってまいりました。リクエストタイムのお時間でございます。はい、今月のね、22、23、24の3日間、宮城野というね、舞台を控えてる。
はい、
そんな歌うさんに強引にこの番組にもうね、呼び込んでしまって。
本当にありがとうございます。
いやいや、残り1時間。
はい、
を切りましたけれどもね、ここから先はリクエストタイムということで、さまざまなこの今日いただいているメッセージ投稿をどんどんご紹介していこうというコーナーでございますよ、
はい、
でもうね、毎週いろいろな方々から投稿が届いておりましてね、掲示板や、メールですね、それから今日はファックスも届いておりますよ、
はい、
嬉しいですね、ありがたい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日のファックステーマは帰ってきた最近どうなのよシリーズ、第2フライデー2フラでございます。ファックステーマはこの1週間どうでしたか、5月2日から5月8日この1週間どうでしたかというのがファックステーマでございましてですね、はい、まあゴールデンウィークでしたから、
うん、
まだゴールデンウィーク続いてるなんていう、そういうなんつーの、
うん、
ね、幸せな方もいらっしゃるわけです
、はい、ますね、
ね、うんうん、まあ私は一年中ゴールデンウィークみたいなもん
です。
まあこうして5月5日のライブでね、
はい、
はっちゃけてしまったがゆえに、うん、今日は声が枯れております。
またそれも素敵です。
本当ですか、
はい、
うわやばいよ。
やばいです、ね、
このまま飲みに来たよ。番組ほったらかしてよ。いや嬉しいですね。今日はもうちょっとそういった枯れなんつうのこのね、
うんうんうん、
枯れた、
はい、
雑巾ボイス、
雑巾ボイス、
雑巾絞ったボイスでですね、はい、お届けしているわけでございますが、
はい、
今週1週間どうでしたって、歌うさんはどうでしたか。
もうね、ただいまちょっと介護の真っ最中でです
ね、はいはい、そうですね、ブログでも拝見しました。
そうなんです、稽古ちょっとお休みだったんですけども、うんうんうん、あの介護の日々でした。
そうですよ、ね、はい、本当に大変な日々で、
はい、
あの水野はあの例えば生成ルテンの時にもそうだし、 それから、ね、触れ合おうよ地球との頃もそうだったし、はいはい、もう必ずね介護と両立しながら舞台をされている、
は
い、
もうね、
うん、
今年91になる母なんですけどね、
はいはいはい、この間 の、ね、あの5月5日のね私の航空公演のライブもスイートハートというところでね行ったんですけど、そのスイートハートのマスターのあのお母さんが91歳でね、うん、で来てくださったんです。
すごい。
で、あの終わった後にね、もうすごい人見知りならしいんですけど、終わった後に握手してくれって
、ああ良かったです
ね。でね、私も本当嬉しくて、だからそういうね、あのお年配の方にね、私のこの無様な歌がね、こう受け入れられるっていうのは本当にねもうありがたいなっていうね、ことを思ったりもしたんですけども、そうですか、そういうね、もう年齢とかもね、もういよいよだから、スイートハートの方でもやっぱり介護のバリアフリーのお店にしてあるんですよね、
そうい
ったところを、
ね、うん、
あの配慮して、いろいろこう年配の方でも、たとえあのちょっと障害がある方でもですね、はい、あの気楽にこう入れるようなスペースになっている、いう感じですよね。
そうですか。
はい。まあ皆さんいろいろね、お一人お一人異なるゴールデンウィーク、この一週間があったと思いますけれども、はい、私はまあ大体皆さんお察しの通り、声の枯れる一週間だったので、
ね。枯れる一週間。
こうしてこう、まあ今日金曜日でね、はい、大スパークしようじゃないかと思ってるわけでございますが、歌うさん宛てにですね、メッセージがね、たくさん届いてるんですよ。ご紹介しましょうね。まずはね、ラジオネーム北の国から、北の国からさんでございますよ。タイトルが神様仏様森歌うさん。すごいですね。タッシーさんのラジオに森歌うさんがゲスト、いやー素晴らしい、生きててよかった。私は歌うさんの15年来の大ファンです。
うわ、
15年来の大ファン。これ誰だか分かります？ちょっと分かる？
あの人かな？
あの人かな？歌うさんの舞台を初めて見た時のあの感動は今も忘れることはできません。あれは、セイムタイムネクストイヤーという舞台で、水のあの最初のやつでしょ？
そうですね、2004年のですね。ね、
という舞台で、横浜山手西洋館ベイリックホールという、これまた素晴らしいホールでの公演でした。これほどの実力を持った人があまりテレビにも出演せず舞台に集中されている姿を見て思わず本物だと感動したことを覚えています。
いやいや汗出てきた。
鶴の恩返しの舞台や三味線と、演目で海外でもご活躍されているとは森歌う公式ホームページで知り、早速コピペして新聞記事を切り抜きました。
いやそんな。
出張朗読会では本州最北端の青森まで来てくださり、初めて近くで拝見しました。
そうですそうです。
スラッと細く、またなんともお美しい、さすが女優。
ちょっと
思わず見とれて接近しすぎ、おいおいおい、危なく警備員に捕まるところでした。あの時の公演でもナレーションでの有名人の面々がご一緒にいらしていましたね。それまた感動。歌うさん主観の水の輪の公演もいつも楽しみにしております。どうかお体に気をつけて、これからもますますご活躍されることを期待しております。今回の公演宮城野ではタッシーさんは参加されないのでしょうか。私はですね、まだ別なところでね、いろいろと、参加させていただくんですが、はい、タッシーさんと歌うさんの共演もまた楽しみの一つになりました。
マジ
ですか？嬉しいな。
嬉しいですね。
いやー今日はなんてめでたい日だべなって書いてあります。
本当ですか？まあ嬉しいです。
北の国からさん、
はい、
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。ね、
それから財布はおけらさん。なんか変わった名前の方々が多いですね。タシさんこんばんは。はい、こんばんは。嬉しいな、今日は命をかける表現者森歌うさんがゲストということで、
ちょっと
今からスタンバイ OK です。 今日ね、だから14時27分の投稿ですので、もう本当にラジオ聞く準備、うん、準備万端。
いやー、そうですか。
すごいね、もうなんかラジオの前にスタミナドリンクとかいっぱい並べてる感じがする、うん、すごいね、なんか、うん、赤まむしとかさ、いやいやいや働けど苦労ばかりが降り注ぐこんなご時世、うんうんね、そうだよね、本当にね、私の財布はいつもおけらで寂しいばかりですが、うん、森歌さんの公演だけは毎回欠かさず見に行きますね、このね、人のこの何ですか、財産をむしり取るがごとくこの
すごい今プレッシャーで押しつぶされそうです
皆さん、でも本当に貴重なお金でね、俺のライブもそうですよ、皆さん本当に貴重なお金と貴重な時間、もうたった一度の人生の中でね、私のこのステージを見に来てくださるなんて本当にありがたいことですよね。当然ですが、それだけの価値があり、お金では換算できない価値と言いましょうか、愛そして心がそこにはあります嬉しいですね。でもこれなんだこんなにストレートに言ってくださる方はなかなか、
恥ずかしい、
これは素晴らしい投稿ですよ、ね、
本当ですね、
きっとそれだけ森歌さんは舞台だけに命をかけているのだろうと想像できます。タッシーさん、森歌さん、お体に気をつけてこれからも頑張ってください。
いや、ありがとう、
ありがとうございます。いやいや、嬉しいです ね、 ね、はい、本当励みになります、私こういう投稿いただくと、続いても掲示板に書き込みいただきました。この北の国からさんも、財布はオケラさんも分かります、どなたか、歌うさんのファンのことですね。
オケラさんはちょっと分かんない。
あ、そうですか、うん、そのうちなんか来るかもね投稿しましたよなんて、ね、メールが来たりとか、はいはい、フェイスブックが来たりとか、ね、来るかもしれませんけど、
そうです、ね、
ラジオネームひげ富士さん、さん太郎、ひげ富士さん、さん太郎ひげ富士山三太郎、すごい名前だな。タッシーさん、歌うさん、こんにちは。はい、こんにちは。本日は歌う先生がゲストということで楽しみにしています。あ、歌う先生ですかね。あ、
なんとなく
生徒さんですかね
かも、
僕は男性だね、まあ、富士山三太郎だからね、はい、ヒゲだしね、はい、僕は10年前、某芸能事務所で歌う先生にお稽古をつけていただいていた声優家だった生徒の一人です。
わかりました。なんとなく
生徒が何十人もいたので覚えていないかな、あのヒゲが濃い少年の心を持った中年男
少年の心を持った中年男
少年の心を持ったヒゲが濃い中年男、
あ、
結構濃厚ですね、濃い口醤油ですよ先生は時に厳しく時に優しく、んでもって楽しくもあり可愛くもあり、実はあの頃から先生に惚れていました。
お
思わずエコーつけちゃいました、あまりかねて。本日の生放送は今か今かと楽しみです。タッシーさん、ちなみに歌う先生はアルトサックスがお上手で、歌も大変お上手です。名前が歌うだけに、ね、え、本日のタッシーさんのツッコミも楽しみにしています歌うさんは、歌はどういうの歌うんでしたっけ。
歌ね、
でもセーセル店でもさ、なんかハミングやったりとかあるの、すごい澄んだ声とか、あとこの間のね、
ふ
れあおうよ地球とでも歌、うんうんうん、すごい綺麗なんだよ、歌うさんの澄んだ声、何かこう、なんだろう、淡水魚が有意義に泳げる
淡水魚、
そうそうそう、鮭がね、鮭が産卵できるぐらい綺麗、
いや好きですけどね、下手だけど好きなんですね、
うん、歌うっていう名前ですもん、うん、だってね、
でもまあ普通の歌じゃなくて人生の歌を歌えという意味ですから、
は
い、
あ、なるほどね、あ、そういう意味もあるわけです ね、はい、
そうですね、
はい、ありがとうございます。皆さんね、掲示板に書き込みいただいて ね、 本当嬉しいですよね、
ありがとうございます。
それからね、ファックスも届いてますよ、ラジオネームミノワのポイントが溜まっている男ポイントが溜まってるんですよ、はい、この人この方2回目ですよね。
あ、そうです、
ポイントが溜まってる男は2回目です、は
い
は
い、あ、そうなんですか、
だから2ポイント目今あんま溜まってないね、
なんか交換できるんですか、
ね、交換できないですね何にも交換できないですよね、タッシーさん聞いてますよって、書き出しがすごいよね、うん、タッシーさん聞いてますよ、うん、歌うさんとタッシーさん、そして時々森友さん、3人の作る妙に和んだ空気感がいいですね妙に和んだ空気感いいですね、歌うさん聞いてますよ、文七もっとい、 品川真珠以来の森歌うファンとしては、
いやありがとうございます、う
ん、あでも俺もでもそうだもんな、うん、俺は文七もっといファンから始まったからね、うん、俺はね、今度の宮城野も大いに期待しています。必ず見に行きます。
いえ、
うん、歌うさんに一つ質問ですが、そのスレンダーなバディはどのようにして維持されているんですか。女優さんに対する質問としてはどうかとも思いますが、ぜひお答えいただきたく質問させてくださいということで、まあ本当にね、いやいやいやいや、めっちゃスリムだ
ですね。
いや特に何にもやってないって言うとみんなそういうふうに言うんだよねって言うんだけど、だけどやっぱりね今ね介護で忙しいじゃないですか、はいはい、で本当はやってたものを今ちょっとやめたりはしてるんですけども、うんうんうんうん、でもない中で、はい、ウォーキングと帰ってきてからのちょっとこうストレッチと筋トレは自分でなるべくやるようにしてますね、はいはいはいはい、
ちゃんとトレーニングされてるんですね。
それだけはちょっとね合間を見て家の中でできること、
うん、やっぱり体力勝負ですから。
そうですね、
舞台は
そうですね、
いや本当にね、うん、俺なんかジョギングすると、うん、すぐ痛風が再発するからジョギングしなくても痛風再発してんだからさ今日とか
今日とか
本当にもう本当さ満身創痍なんだ俺ねええー、そして今週のテーマ、箕輪のポイントが溜まってる男、
はい、
今週のテーマ、自営業の宿命でゴールデンウィークも仕事、うん、仕事の準備、そして原稿執筆に追われる日々でした、うん、ただ一ついつもと違ったのは CD と DVD の整理をしたことで、うん、何気なく心がクリアになった、なんとなく心がクリアになった気がします、うん、掃除するとね、
う
ん、整理整頓するとね、ちなみに残した CD の中心はエンゲルベルト・フンパーディンクのものです、うん、タッシーさん知ってますよね。え、なんだ、うん、知ってます？ウタさん
聞かないで
聞かないで聞かないでっていうものなの。え、リクエスト、やがて世界が歌い出す、よし行くぞ多分無理だと思いつつリクエストしますって。ないよ急に言われても。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ね、箕輪のポイントが溜まっている男さん。
はい。
いただきました。
ありがとうございます。
ではですね、うん、他にもいろいろとたくさん投稿届いておりまして、うん、CM を挟んでですね、はい、今日のテーマ、今週1週間どうでした？ね、この1週間どうでした？はい、皆さんからの投稿をバンバン読み進めていこうと思います。一旦 CM を挟みましょう。さあ来ましたよ、うん、ワクワクしてくるね。
ワクワク
してくる。ドゥザハッスルですよこれ来た来た。うわーやばいな、金曜日の夕方からこれかけちゃったんだもう本当に。これはね、あの先週リクエストいただいたんだけれども、はい、おかけすることができなかったラジオネームスーさんからのリクエスト、はい、ね、バンマッコイ、
はい、
ハッスル、やるしかないよ本当にもうこれをバックに今日はリクエストタイムをお届けしようと思うよ、はい、延々これいくよこれ、延々ハッスルするから、ハッスルないとダメよだから。
そうです、ね、
はい、
はい、
たくさんの投稿いただきました皆さん、本当にありがとうございま す,
ご, います。
ご紹介いたしましょう。メールでいただきましたラジオネーム猫まんま、ありがとうございます。タシーさん、森友さん、そして森歌うさん、こんばんは。あ、こんばんは。嬉しいですね、うん、もうちゃんと歌うさんの名前をこう入れて、
本当にありがとうございます、うん、
いつも楽しい放送ありがとうございます。猫まんまです。いやいや本当こちらこそありがとうございます。さて早速ですが今週のお題、はい、この1週間どうでしたですが、まず2日3日の土日はパートのお仕事、うん、うん、持ち帰りの食べ物屋なので、うん、ゴールデンウィーク中まさに書き入れ時、
あ、
そうだよな、いつもより忙しくて作業に追われヘトヘトでした、うん、そして4日、うん、午前中家業の仕事を済まし、午後はのんびり、うん、本当は草取りとか掃除とかしなきゃいけないんだけど見て見ぬふりいいですね
分かる分かる
いいですね。そして5日、子供の日、
はい、
朝からそわそわそわそわ、うん、午前中家業を済まし、はい、ドキドキしながら電車に揺られ、うん、そうタッシーさんのライブに行ってきました。
はい、
ありがとうございま す、ね、お越しいただいて猫ママさんね、うん、はい、ありがとうございました本当に、うん、いつも同じセリフになってしまうけど素敵なライブありがとうございました。いやいやこちらこそ本当ありがとうございました。前回前々回のライブとは違った曲が聴けて嬉しかったです。本当に楽しかったと、あそう言っていただけると私も嬉しいです、うん、メイキス以来のご無沙汰ピーチさん、そして初イズピーさんにも会えた、うん、これ別ないろいろな投稿者の方々同士で、そのライブハウスとかお店で皆さんでこう、あなたがその方なんですか、あなたがこの方なんですか、もう投稿してる方々のちょっとしたオフ会が始まるんですよ、はい、そこで。
なるほど、ね、
すごいんですよね、
すごいですね、
それが、うん、あなたがあの投稿の方ですか、はい、みたいな、ね、そうやってこう出会っていくっていうね、うん、この番組すごいですよね、うん、これも途中から車で連れてってくれた、若大将の兄貴さんのおかげです。本当に感謝しています、うん、時間はかなりかかると思いますが頑張って Facebook マスターしますので皆様よろしくですと、うん、ことですね、うん、で、6日7日8日は、午前中が家業で午後パート、うん、忙しいね、うん、そして今日は金曜日トワキンがあるから楽しみでウキウキです。放送頑張ってくださいね。ありがとう。
ありがとうございます。
聞いてくれてるのかな、じゃあな、ね、さっきのあのエキセントリックな3人のコラボも聞いてくれてたのかな、じゃあ、
はい、
おんちょろちょろ聞いてくれてたのかな。ありがとうございます。また投稿お待ちしております。そしてこのリクエストをね出してくれたラジオネーム、はい、スー、
はい、ありがとうございます、
タッシーさん、森友さん、ゲストの森歌さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。火曜日の所沢ライブお疲れ様でした。そうスーさんもねいらしてくださったんですよね。楽しい贅沢な時間をありがとうございました。個人的には沈黙会の巨匠森友さんと話ができた。沈黙会っていう世界があるの。
沈黙会ね。
沈黙会の巨匠だよ。沈黙だよ。沈黙。森友さんと話ができてすごい嬉しかったです。
ありがとうございます。
それと火曜日にも言いましたが、その時にも言いましたが、はい、仕事は今月までなので、俺たちさもうとっくにさ仕事辞められたと思ってたの。投稿でそう書いてあったから、はい、でも今月までが仕事なんだって。
今月いっぱい、
ね、今月いっぱい仕事らしいですよね。それを踏まえて今日のテーマ、1日は仕事をしながらトワキンを聞き、うん、リツコ様からの誕生日メッセージ で、うん、でね、高木ブーかっこ花字ブーって書いてあります。2日は誕生日の前祝い、あそうそうそうそう、うん、相方からケーキとプレゼントをもらう、うん、あおめでとうございましたね。3日と4日は仕事、5日は休みで所沢でライブ来てくださったんですよね、うん、6日と7日も仕事、うん、こんな感じですかね。来週は雑にならないようにしますって書いてあります。全然雑じゃないから大丈夫ですよ、ありがとうございます。それからこちらは掲示板でいただきました、ラジオネーム若大将の兄貴、先ほどねちょっと話題に上りましたけど、はい、猫まんまさんを車で、ね、あのライブ会場まで送迎してくださった、はい、若大将の兄貴さん、お疲れ様です。若大将の兄貴です。実は若大将の兄貴は2回歌舞伎町で森歌さんと会ってるんです。
え
そうです、ね、
私のライブで、
うん、そうですか。
そうなんですよ、歌舞伎町で2度お会いしました。
あら
森歌さんがゲストですと、うん、すげえ。タッシーさんがカカシ役をした主催者様ですものね。
カカシ。
そうだった。そうだった。カカシだった。そうだ、俺はカカシだ。
そうだ。
ね。その主催者は歌うさんだ。
すいません。
そうだ。すごいな、コーノスにいらっしゃるなんて。嬉しいですね。
今度ライブでお会いしたらお声かけてください、
ね、そうですね、多分今夜かけてくれると思います、ね、これから後ほど7時半頃から5月5日の所沢も良かったです、ありがとうございます、本当に。そしてテーマなんだっけ。歌うさんのことと所沢のことを書いていたらテーマ忘れちゃった。5月2日から8日はですね、2日は通常の地球の彫刻をして、地球を掘ってるんですよこの方。まあ、要するに工事現場なんですよ。地球の彫刻、これ綺麗に言うとそうなんですよ、
うんうん、
で土曜日ですので、予想士の仕事、予想もやってるんです、
うんうん、
お馬ちゃんの予想をやってるんです。
ああ
で3日が日曜日なので予想の仕事、うん、予想士の仕事、4日はジム、5日は所沢スイートハートへタッシーズライブ、ありがとうございました。 6日はオフィスの片付けとジム、うん、7日は地球の彫刻、8日も地球の彫刻だと思います、うん、休んでないな、1日だけしか休んでない、うん、あね、お体は、ね、気をつけていただいて、 でも楽しいからいい、グッド。森友さん、駐車場までタッシーさんのサイン届けてもらってすみませんでしたって。
いえいえ、とんでもない
ね。そう、サインあ、サインね、銀時計を答えてくれたから、はい、サインお渡しして、うん、歌うさんもサイン当たったことある、
ね、私1回いただいてます
当たった瞬間にさ、やだって言ったんですっげえ覚えてる、ね、若大将の兄貴どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
そして、ラジオネームピーチ、メールでいただきました。ありがとうございます。こんにちは、タッシーさんと森友さん。そして、スペシャルなゲスト、森歌う様。はじめまして。
はじめまして。
ピーチです。ピーチです。俺が言うなって話ですね。5日の所沢ライブ、楽しかったです。あー、ピーチさんもね、来てくださいました。ありがとうございました。スイートハートさんのアットホームな雰囲気がまた良かった、うん、それにイズピーさんと初対面、いろいろなお話をしたり、たくさんのおもてなしまでしてくださって、うん、どうもありがとうございました。まあ、イズピーさんがねの計らいで実現したライブでしたからね、はい、本当私もありがたい気持ちでいっぱいでございます、うん、まかないで出てきたあの最後の皿うどん、
はい、
皿うどん食べて帰ればよかったと、それだけが後悔あ、そうか、その前にお帰りになったんですね。
そうなんだ、
うん、1週間私は2日まで仕事にいつもの週末、3日4日は衣替えのため洗濯しまくり、うん、衣替えか、うん、のほほんと、安堵のほほん。5日はタッシーさんのライブ、6日は家事もろもろ、7日は仕事で何人かのお客様にゴールデンウィークどうだったと聞かれたので、うん、タッシーさんのことやライブのお話をさせていただきました。マジか、嬉しいな、うん、っていうか照れちゃうな、なんか実は今日8日は相方のお母さんの誕生日なんです、うん、そうですか、うん、お母さんにはいつも新鮮なお野菜や添えてあるお手紙をいただいていて感謝しています、うん、いつも財布の中にくださった手紙を入れてあって、落ち込んでいる時にその優しい言葉に助けられている日々であります。あ、いいですね、
素晴らしい。
お母さんお誕生日おめでとうございます。お体大事にしてくださいってことで、個人的なことで終わらせちゃってごめんなさい、ではまたと。いやいやいやいや、
ありがとうございます。
いいですね、その相方さんのお母さんと仲
いい、ね、仲いいのはね、
素晴らしいことです。
素晴らしいです。
さあ、そして未だかつてない形で今日投稿が届きました、
はい、
ラジオネームイズピー、
はい、
今回のスイートハートのね、
はい、
お墓からいただいたイズピーさんから投稿来たんですが、
はい、
テキストはですね、うん、新たな試みと書いてあります、うん、で書いてる暇が なかったんで、
はい、
今日は投稿は録音して送ってきたと。
すごい、
今までにないよ、
音声投稿ですか、
音声
すごい、
初めてだよね、うん、でイズピーさんからのメッセージ、うん、ちょっと聞いていただきたいと思います、
は
い、
タッシーさん&森友さんこんにちは、あ、こんばんは。そしてもう一人いらっしゃる方、こんばんは。
こんばんは。
今週の私の、一週間を話します。土曜日、1日 ?2 日、うん、
2日
ですかね。
うん、
2日は、まず、次の日のイベントの買い出しと仕込み。
はい、
そして、3日、うん、日曜日、4時から日本酒の利き酒の会をやりました。17種類のお酒を揃えておつまみを自分が作って楽しい会になりました。
そして
4日、4日は何もない日のはずなんですが、6日に向けてちょっと仕込みをしていました。そして5日、タッシーさんにお願いしてわざわざ所沢の航空公園まで来ていただきました。その来ていただいた時のライブが、多分お話をちゃんとしていらっしゃると思うのでライブでした。そして、打ち上げとか行っちゃったりして、
したよね。
で、してね、次の日がまだまだ、イベントでして、そのイベントは、あのお友達と一緒に、例のスイートハートでちょっと出店をさせていただきました、ケーキとクッキーなどを販売いたしました。それが連休中のことで、翌日木曜日は、娘を連れて病院へ行きました。で、まあ半日ぐらいかかって帰ってきたらもうすでに夕方になってまして、そして今日 今日は金曜日、はい、金曜日はタッシーさんの放送を聞くにあたりまして、今一生懸命、準備を他の次の日の準備なんかしながら、構えて今メッセージを録音しています、はい、これでうまく届くかな。では
いや、ありがとうございます。もうすごいね、
うん、
ボイス投稿、
素晴らしい、
今までにないね。
そうですね、
ボイスメッセージ、はい、こういった投稿も、ね、うん、来るようになったという、
そうですね、
すごいです、ね、
すごいな。
私楽ですねこれね。聞いてるだけでいいから、相槌打ってるだけでいいからすごい楽ですね。ちょっとした小休憩になるんですけど。いや、ありがたいありがたい、泉さんどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。続いてはこれ歌うさんもご存知かと思います、花オカリナ。
はい、
花オカリナではなくて花オカリナ、はい、花はノーズですね。ね、5月5日のスイートハートライブからのまさかの所沢での2部、本当にお疲れ様でした、タッシーさん、うん、そのね、オカリナちゃんも来てくれださったんですよ、ライブに。六本木にもいましたよ ね、
ね、
六本木は歌うさんと隣の席に、
そうそうそうそう、向かいの席に、
そうそうそうそう、
ね、どこにでも、ね、
いつも来てくれ
る、ね、
スイートハートのライブでタッシーさんの写真をドアの隙間から激写しているのが森友さんだと思っていたら違いました。 お疲れ様です森友さん。なんだこの挨拶は。そしてトワキンにいらっしゃいませ、六本木ぶりです、舞台見に行きますので近々予約します、今日の放送が楽しみです、歌うさん。
い
いですね、
花オカリナちゃん、
ねえ、セーセール店にもね、出てね、
そうなんです、出ていただいて ね
そうそうそうそう、うん、私が金曜日出れないから、うん、オカリナちゃんが代役やってくれたんだね、金曜日ね、
うん、そうなんです
一回 ね、うん、そういうのもありました。
はい、
そしてリスナーの皆様こんばん、花オカリナです、うん、スイートハートのライブ、楽しかったです、うん、キャンディーすごかったですね、喉の調子は大丈夫でしょうか。いや、この通りですよ。危ないキャンディーっていうね、新しい、うん、まあ昔からやってる曲なんですけど、何年かぶりに初めてこう歌いました、歌い人語って初めてやったんですけど、
ああ、そうなんですか、
本当にあの危ないキャンディーを舐めた人をちょっとこう演じてみたんですけど、
いやいやいや、
本当に危なくて、お客さんがドン引きするっていう。やばかったですね。
あ、それ聞いたことないです、
いい芸にしていきたいよこれから、うん、喉の調子はこんな感じです。イズピーさんには本当よくしていただき、この場でお礼を言わせていただきます、本当にありがとうございました、お話できて楽しかったです、スーさんもありがとうございました。もうすごいな、もうリスナーさん同士がこう、ね、いろいろつながってって、
すごい、
さて今週も同じテーマということで、この1週間はタッシーさんのライブが一番のイベントでした、うん、でサウンドオブミュージック50周年記念の DVD を買ったので、うん、見るのがめちゃくちゃ楽しみです。はあ、サウンドオブミュージックね。
いやーね、本当にいいですよね。
あの人、でもあれ、オカリナ鼻で吹くじゃないですか。
はい、
あれ、ドレミの歌できますよね。
はい、
やってたよね、ドレミの歌ね。うん、はい、サウンドオブミュージック。あと、人生で初めて、マチコンに行ってきました。
マチコン。
街で開かれる合コン。
ああ、なるほど。
マチコン、すげえな、
お金。行ってみたい。
そんな一週間でした。ああ、今日も京都で張り切って行ってきます。花オカリナでした。ではではではでは。行ってきますっていつも締めくくってけど、どこに行くか、何もしてくれないんだけど。ファックスいただきました。ラジオネーム、ナルトを取るな。ありがとう。トワキン。タッシーさん、森友さん、森歌うさん、こんばんは。
こんばんは。
これ聞いてくださってるね、今日ね。
はい、そうです、
ね。今週は2日、友人の子供を見に行く予定が子供の発熱により中止、うん、暇を持て余す。3日、母の日のプレゼントに商品券、本人団を買いに行く。うん、4日、行田火祭りを見に、先玉古墳へ、佐久間秀樹さん、ああ、佐久間くんが参加するので見に行く。うん、のだが、今年は30回記念ということでゲストにスターダストレビューが参加しており、生で木蓮の涙を聞けたので感動で泣く、
うん、
ボーカルの根本さんが行田出身なので参加されていた、うん、そうね、リフさんの番組でよくかかります、
うん、
私個人的には、お市場おもてなし甲冑隊の皆様も見られて興奮もした。
お
いいね、俺も見たいな甲冑隊。8日10日に用事があるというので一足先に母の日プレゼントを渡す、
うん、
ああなるほどね、ラジオネームナルトを取るなと、うん、母の日ね、
そうなんだ
よ、近いんですよね、いよいよね、うん、今年もそういう季節になりました、ね、はい、ぜひぜひね、皆さんお母さんにね日頃の感謝を伝えていただきたいと思いますが、はい、続いてはメールでいただきましたラジオネームソノ はい、SONO、ソノさんでございます。はい、タッシーさん、森友さん、こんばんは。はい、こんばんは。あなたが命、ソノです。あ、先週のね、先週のこの闇鍋っていう企画やってましてですね、うん、あの、目をつぶって、フラワーラジオの CD を適当に撮って、それを絶対かけなきゃいけないっていう遊びがあるんですけれども、電波で遊んでるんですけど、ソノさんがね、この間、あの、スタジオに遊びに来てくださった時に、はい、自分でこっそり闇鍋ごっこをやったらしいんですよ、この放送局で。それはあなたが命っていうね、あの、ピンクラトリオのあの、ボーカルの方の、やつが引っかかってですね、はいはい、それを先週かけました。あなたが命。先週は私の闇鍋リクエストにお答えいただきありがとうございました。まさか3曲目がカラオケだったなんて、まさか10年以上も未開封の CD だったなんて。
すごい。
闇鍋って深いな、なんて感心する中、流れ出したイントロがまた王道すぎて、コーヒーちょっぴりこぼしてしまいました。とわ神様も降臨されて嬉しかったです。うん、そうね、神近まりちゃんね。うん、さて、この一週間ですが、ゆるかった、うん、何もないところで転び。乗り物に乗っては乗り間違え、うん、冷たいお蕎麦をふうふう冷まし写真を撮ろうとバッテリー5個も持ってきて出かけたのに、うん、SD カードを忘れていて、なんていうか、まあ平常運転な感じでした。これが平常なのか。まともな出来事としては、うん、ポルトガルのファド、あ、ポルトガルのファドいいね、バッハの合唱曲をコンサートで聴いたら、うん、慢性肩こりが随分とほぐれて楽になりました、音楽っていろんな作用がありますね、うん、それではまた来週。あらー、うん、ファド大好き、うん、ファドいいですよ ね、 いいですね、うん、ありがとうございま す、 いますさあ、続いていただいたのはこちらもメールで、金曜日の妻はじき、金妻さんでございます、うん、この人すごい金持ちなんですよ、うん、金曜日の妻はじきかっこシェイクスピザの生ハムレット言うね、シェイクスピアのハムレットじゃなくてシェイクスピザの生ハムレット
生ハムレット
生ハムレットどんなんだよ、お金が余ってしょうがないので、かしわ餅はお札で巻いて、こいのぼりもお札を貼り合わせて作りました。
うわ、
いや贅沢ですね。タッシーさん、怒涛のライブお疲れ様でした。ゴールデンウィークは世界の一流シェフを日替わりで招いて、さまざまな料理を楽しむとともに、地元のレンタル DVD ショップで借りたドリフの大爆笑も見終わったのでベストオブゴッツへ感じを楽しんでいます。全然金持ちっぽくないんだよ。どこまで本当なのか分かんねえぞ。あと6日の昼間、友人のフラダンスの発表会があり、はい、見に行きました、うん、劇的につまらなかったため劇的につまらなかったためとてもよく眠れました。よかったですね。疲れが取れたんじゃないでしょうかね。ところで質問です。森歌うさんは歌っていないとき、かっこ寝てるときや食べてるときでも歌うさんなのですか？そりゃそうだよ。名前だって、ね、森寝るとかじゃないから、森食べるとかじゃないもんね、はい、
ずっと歌う
動詞じゃないんだよ。これは名前なんだよ。また森じゃなくて雑木林や大草原にいても森歌うさんなのですか？だからこれは名字だな。
だから
大草原歌うとかいう名前じゃないから変なの。
面白い
ですね。面白いって言われてるよ。本当に良かったじゃないか。それからこちらも歌うさんに深い関わりのある、はい、私にも関わり、そしてこの番組にもゲストに出てきてくれたことがある、はい、ラジオネームプティコーの丸山真紀子、
はいはい、
丸さんですよ。ありがとうございます。昨年1月にこちらの番組へ出演させていただきました、うんうん、プティコー丸山真紀子です、うん、この間ライブね、うん、恵比寿に見に行きました。敬愛する歌うさんの出演となれば投稿しないわけには参りません。
あら、まあ、ありがとうございます。
まっすぐで気高くだけどお茶目な歌うさん、面白すぎるタッシーさんとのトークが楽しみです。面白すぎるタッシーさん
すぎる、
そうでもないよ。お題のゴールデンウィーク、はい、うん、ラジオでもチョコレートが食べたいと爆弾発言を投下してくれた娘たちと山梨のフルーツ公園に行ってきました。いいね。こちらはアクアアスレチックという水着で遊べる場所があり、5月だというのに日焼けしてしまうくらい楽しんでおりました。お子さんのいらっしゃる方にはおすすめのスポットです。ではではラジオ楽しみにしております。おー、ありがとうございます。丸さん、またお会いしましょう、ね、そしてラジオネーム春尾、この春尾さんっていうのはですね、はい、いつも脱いでるんですよ。
あら、
ラジオだから脱いでるのは分かんないです法律違反でも何でもないんですけどラジオだということをいいことにいつも脱いでるんです10年間ぐらい脱いでますもうこの人
やだ見たい、
やだ見たいどうもはいどうも、ヌゴールデンウィークいかがお過ごしですかタッシーさんこんばんはヌゴールデンウィークねあーなるほどなるほど、はいね、それから、目に全裸山ほとと脱ぎ裸ガツオ目に全裸山ほとと脱ぎほとと脱ぎって何裸ガツオ初ガツオのことか裸ガツオ森友さんもこんばんは
こんばんは
そしてようこそ特別脱ゲストの森歌さんもこんばんは脱ゲスト森歌さんもこんばんは失礼なことを言うよ初夏の心地よい風を全裸に浴び美しいバラを眺める春オス何を言ってんだバラの季節だからねまあ初夏の心地よい風を全裸に浴びてるらしいそしてバラを見てるバラをめでてるんだね春オスこの連休は茨城に親族で集まってるっすああ茨城にね親族でよく集まってる、うんうん正月以来っす甥っ子姪っ子があっち連れてけこっち連れてけで、うん、ガソリンがザブザブ使われていくっす珍しい表現ですね以上この人は大体前振りで脱いであの本題は大したことないですいつもさらっと終わるのガソリンがザブザブ使われていくで終わりかキャバクラ行ってるかどっちかだよねどっちか、うん、ありがとうございます
ありがとうございます
ではこちらラストでいいのかなもしかしたらまだ届いてるかもしれないけれども、はい、後ほど確認いたしましょう、はいラスト鴻巣の方なんですが、うん名古屋に単身赴任中あらラジオネームたまありがとうございますタッシー森友さんそして森歌うさんヤンバイです
いやありがとうございます
ヤンバイですヤンバイですこちらの挨拶
あそうい
いヤンバイです
いいヤンバ
イ、うんはい、森歌うさんようこそ鴻巣へ
ありがとうございます
今日はずっとこの 今月はずっとこのお題で行くの平日は仕事仕事で話題がないよまあまあそう言わずに、はい、2日から8日人事の K さんに会えた喜びもつかのは2日は鴻巣帰省へ向かいました鴻巣、うん、帰ってきたんだね一時期、はい帰省ラッシュと反対方向なので問題なく指定席に座ることができました、うん、夜は晩飯もつ煮を私が作りました激うま3日から5日は春日部の実家に行っていました、うん、三重県と岐阜県の純米吟醸を抱えて弟夫婦も集まり盛大に酒盛り3日は、長男の20歳の誕生日、うん、私がお前も飲むかと冗談で言ったらよし飲むかとやっぱり大学生となると仲間と飲む機会もあるみたいで、うん、初めてではない様子でも息子と酒を飲むそんな年になっちゃったんだね、うん、私もなんかしみじみ5日は自宅に戻りその晩は豚肉の生姜焼きを作りましたこれも激うま、うん、コロコロのバッグにぎっしり詰めていたお土産を空にしてその代わりにふるさとの空気をいっぱい詰めて6日に戦いの場名古屋に戻りました、うん、そして7日会社でパソコンを開くとお取引先からお願いメールが大量に届いていました休み明けのリハビリなんて言ってられません全開で仕事をしています、うん、明日9日と10日は堺南音楽祭、うん、200組は超えるアーティストが堺周辺の40会場で競う一大イベント、うん、2人目のジャイナ、はい、のすけくんね、うんうん、それから佐久間秀樹くんまた出てきた、うん、それと名古屋のアイドルグループ、OSU の大野咲ちゃんを追っかけますまだまだ疲れたなんて言ってられませんイエーイ、埼玉で初めてシルコサンドを100円ショップで見つけましたちょっと嬉しいという、うん、いろんな報告をいただきました
ありがとうございます
間に合うかな、じゃあね、はい、メールが今来たっぽいぞあとファックスも届いたね、はい、生歌がもしかしたら歌えないかもしれないけれどもね、ファックスはできるだけ読みましょう。ラジオネーム DKDHKD! ありがとうございます。北海道からファックス。タシーさん、森友さん、こんばんみ。ゲストの森歌う様、はじめまして。
はじめまして。
ただいま帰宅しました。18時20分。慌てて投稿します。DKDHKD の出番だよーんということで、5月1日からの1週間、いろいろありました。金曜日は、我が愛しのリツコタンの放送に萌え萌えでした。土曜日は、他の中学校のお嬢様たちと楽しい演奏会、はい、テンション上げ上げで指導してました。いやー、楽しかった。実はじゃんけんで負けて女子の指導でした。男子の5倍疲れます。実は。で、終わりたかったんですが、その夜に訃報がありまして、同じ陸上仲間の35歳の指導者が、突然亡くなって、本当にびっくりしました。日曜日はダラダラ、仕事、息子の肉丸くんのバスケットの試合、月曜日は家族サービスで、リゾート、火曜日は部活動でアウトドア、木曜日は記録会で審判&監督をしていました。木金は仕事していました。来週は宿泊学習で函館に行きます。ありがとうございます、うん。さあちょっと時間もないのでね、はい一旦 CM 行こうと思います。はい ラジオネームお笑いプーさんからもですね、はい、来ましたよ、メールが、リクエストいただきましたけども、来週ね、かけたら、はい、かけれたらかけようと思います。タッシーさんと森友さんと歌うさん、こんばんはって。
こんばんは。
ね、実際聞いてきてくださって、ありがとうございます。
嬉しいです。
生歌、時間が許す限りできればと思いますが、第2金曜日は、歌ったことのない、ね、今までみんなの前で歌ったことのない歌をできるだけ取り上げて、今日はちょっと懐かしい、私にとっては懐かしいんですが、うん、7つの海、聞いていただこうと思います。一つ目の海では友達と別れて、二つ目の海では自分が小さくて、三つ目の海までたどり着く頃には明日が見えないほどに疲れてた。大きな空が広がる四つ目の海にも街のどんな景色があるとは限らない。五つ目の海でもきっとそれは同じだろう。それでもこの船は進みゆく。波をかき分けて舵を取れ。すべてが終わったわけじゃない。朝日が昇ってくるまでは、風向きに身を任せて。遠い先のいつかは好みも衰えて流されてゆくままに六つ目の海へ漂いながらも前を向いていればやがては次の海が見えるだろう。波をかき分けて舵を取れ。すべてが終わったわけじゃない。この手で涙を拭いながら見失わないように。ありがとうございました。七つの海ね、ちょっと急ぎながら聞いていただきましたけれども、歌うさんの、舞台本番22、23、24、金土日、
はい、
ブローダーハウス、井の頭線の東松原でございます。はい、予約はチケットchicket@utau.co.jp もしくは 0801148-9416 0801148-9416、こちらは10時から20時まで、もしくは歌うさんのホームページね、こちらアクセスして森歌うで検索すればすぐヒットいたしますので、ね、
はい、
ぜひぜひホームページ立ち寄って、そして舞台を見に来てください。ぜひぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
歌さん、今日は3時間長丁場どうもありがとうございました。
いや、あっという間でした。
いや、もう本当に駆け足でね、恐縮なんでございますが、また遊びに来ていただいて、そして、は
い、
ね、舞台頑張っていただいて楽しみにしております。はい、
はい、
そんな感じで今日も3時間お届けしてまいりました、トワイライトアベニュー767金曜日第760回目。お相手は私、エキサイティングボーカリスト、歌い人語る枯れ声のタッシーいたしろ、そして、
はい、ストイックギタリストの森友啓司と、
そして
年齢不詳の森歌うで
お送りいたしました。それでは皆さん、良い週末、良い母の日をお迎えください。また来週夕方4時になったらお会いしましょう。せーの、バイバーイ。 バイバーイ。